さんこんにちは。すっかり寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。肌寒い夜長を過ごすのには、こたつとみかんとボドゲにほら。それではもみさん、今夜もお願いしますよ。ほらボド。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ナスモスです。
ルシです。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや
なにそれ、
え、どういうこと。
いや、なんか疲れてる。結構直近だったじゃないですか。
何の直近。あー、以前にここで通常回を撮ったのが、はい、まあ3週間も経ってないんじゃないかと。
そうですそうです、
うん、
あ、私基本的にそこからのエネルギー貯めて貯めて、
あ、そういうタイプ、はい、
ルーシーですになるんですけど。
あ、どういうこと。それまで何なの。
チャージされてない。
チャージされてなかった。
チャージされてないルーシーは何なの。
足りてないわけじゃないですよ。ただ結構
キンキンだなと。
キンキンだなと。
まあまあそういうね、気持ちになるのは分かりますよ。でもね、もうそろそろ、
はい、
この回を配信しないと怒られちゃうから、
あら、
今回はホラボド勝手にランキングスペシャルですよ。
お
お、もう何ヶ月待たせんねんっていう話、
はい、
上等位置でもうニコニコしてる場合じゃねえよ。ねえ、のつもさん。
ニコニコですよ。
めちゃくちゃニコニコしてる。
めちゃめちゃニコニコしてます。
まあ最近どうですかで言えばね。
そうです。
沖縄上等市行ってきまして。で、はい、先週の配信が上等市、そして沖縄旅行をね、お伝えする形だったんですけど。いやもうね、あれ、あそこから伝わる以上にね。
超浮かれてましたよ。
すこぶる。
まあ、ただ、
うん、
上等市が浮かれてるというか、
はい、
いつになったら上等市始まるんだろうと思ってます。
うん、そうね。だからそう思って、そう、X とかブログの方にはもう何分からが上等位置なんでそれまでは聞かなくていいよみたいな、
はい、
わざわざ書いたわけですよ。
うん、うん、
まあ、あの配信の中での個人的にハイライトだと思ったのは、畑さんがそのアヒルみたいな生き物に追われ続けるとこだったんですけど、ねえ、あれ足噛まれろ言うて逃げ惑ったわけですよ、サンダルの畑さんが。まあ、そこがハイライトだったんですけど、実際のその沖縄全部を含めて一番のハイライトだった話していいですか。
あ、はい、
私個人的な。
入ってなかったんですね。あの、
入ってないです。
ああ、そうなんですね。
私がね、もうあの収録外のハイライトとして、
はい、
やっぱ交流会ですね。
ああ、交流会入ってなかったですね。
はい、まあ、上等一の後に、うん、そのしけさんたちが企画してくれた交流会、
うん、
お疲れ様会っていうのがあったんですよ。
はい、
でそこの一幕がなかなかにヤバくて、
はい、あれツイッターに上がってました。
ツイッターにもちょっと上がってましたね、
はい、
まあ、なんせ4時間あるんですけど、
うんうん、
それが2部構成とかじゃなくて1回で4時間で飲み放題ずっとなんですよ。しかもなんだったらお店ね、
うん、
4時間経ってもまだ何も言ってこないからそのまま飲んでましたからね、みんな。
ちょっとそういう話出てましたね、確かに。
そうです
ね、
めちゃめちゃなんですよ沖縄って。
うん、
なんかお店変えたりとかしないんですって、文化的に。もう1軒目で済むなら全部それでやるみたいな。でその時に、まあ、大体3、40人ですかね。
うんうん、
まあ、それぐらいいて、で、途中で、サニバの、
うん、
ね、サニーバードの、はい、知ってます？サニーバード。
あの、ラジオも、
はい、
たまに聞かせていただいて。
そうなんですよ。
うんうん、
長崎の、まあ、ボードゲームブランドでございます、サニーバードさんの代表の平さんがね、
はい、
もう、ベロンベロンで、もう、まず、開始でベロンベロンだったんですよ。
早くないです。
もう、早く飲みたいから、別の店で飲んできてたんですよ。
そう、出来上がった。
上等市の後から、もうすぐ、
4時間飲み放題なの
に。その前から飲んできて、もう、ベロンベロンで、ちょっと、モミスさんに話があるぞ、みたいな。うわーと思って、でも、噂は聞いてたんですよ。ものすごい酒癖悪いっていうのは聞いてたから、ちょっと怯えてたんですけど、入ってきた瞬間に私のところにうわってきたから、まあもう回避しようもないし、
はい、
まあでも、それはそれで面白い撮れ高ありそうかなと思って、で、平さんとまあそっからね、だから2時間ぐらいは一緒に飲み続けたんですけど、もうね、泣き上戸で。びっくりしましたね。あんな大泣きするおじさん久々見た。もうまあ何で泣いてたかとかはそういうのはちょっとね、野暮なんで言わないですけど、ちょっと悲しい出来事があったと。
うん、
で、まあ私もそれちょっと関与してるというか、わ、
うん、
かるんで、
うん、
なんか、もみさん、一緒に悲しんでやってくださいよって、ブワーって泣き出したんですよ。もうほんと、ボタボタボタボタボタって。泣いてること自体はね、
はい、
まあ私も飲んでますから一緒に泣いてあげるのが別とかなとか、
うん、
ちょっといろいろ思ったんですけど、
うん、
もう爆笑してしまってまあ私の人間性が終わってるっていうのもあるんですけど、
はい、
隣ね、もう私の真正面に平さんで真左の席に座ってるのが寒がり安子さんだったんですけど、はい、ずっとねウクレレ弾いてるんですよ
そうですね、
すごい空間、
そうですね、
しまうたよみたいなポロンポロンポロンポロン弾いてるところでもう寒いしに苦しみましょうやブワーって泣いてるのを見たらもうめちゃめちゃ笑ってもうて、
それ話自体は悲しいですよね、
話自体は悲しいですけど、まあ平さんほど私はそこまで感情移入できてない案件だったんで、はい、まあちょっと一歩引いちゃってたっていうのはあるんですけど、もう笑いに笑ってしまって、
はい、
本当平さんすいませんってこの空気では泣けないですよみたいなこと言って、いやいやもみさんだって分かるでしょみたいな、ずっとそんなんだったから、
はい、
したら畑さんにね、クレーブラッドの畑さんが隣のテーブルで飲んでたから、畑さんっつって平さんが泣き出したよって言ったら、畑さんも結構ね飲んでたから、
た
もう気分が向上してるから、
うん、
もうあこの機会に平さんに言わないかんことがあるなっつってバーって立ったんですよ、
はい、
でこっちに近づいてきたんですよ、
うんうん、
顔面真っ赤っかにして泣いてる平さんを見てそのまんま振り返って帰ってったんですよ平さんに言わなあかんことある
あ
っそうそう、あ逃げたってなって、いやもうそれぐらいね凄まじい卓でしたね、強烈でした、
まあ、結果的に、まあ、言い方はあれですけど楽しめたという、
楽しめましたね、で多分今これ、まあ、平さん聞いてたら、
はい、
激起こしてると思いますよ
ちょっと
あんな泣いてる人を笑った挙句にこんなところで配信しやがってみたいな、
いや悲しみというものはあるんですよね、
はい、
悲しみというものはあるけど、
いや悲しみの前に本来交流会だからもっといろんな人と絡みたいとか、もっと楽しい会でありたいところを、まあ、2時間ぐらいずっと泣き続けた人と一緒にいたわけですから、はい、これぐらいは許してほしいですね、これぐらいは、まあそういう意味でもね、
うん、
まあ、もみさんの人間性がまあ伝わったところで、
はい、
まあのすもさんはどうでした？
私は交流会はね、人見知りを発動して震えてました。
あれ
なんでやねん。いやいやいや、ゲブマだってね、そんなこと言い出したらいっぱいいろんな人と絡むじゃないですか。
うん、絡むんですけどね、なんか急に畑さんと鈴田さんと私と角ガエルのいつものメンバー宅ができてしまった。
いや、そうなんですよ。到着した瞬間にね、いつものメンバー一択に固まってて、うわ、良くないなって思ったんですよ。私結構交流会の主催するんで、うわ、こういうの良くないな。まあでも後でね、なんかこうちょっと分けたりとかね、
うんうん、
しようかなみたいな思ってましたけど、結局ノスモさんはずっと同じテーブルで。
そうなんですね。だからね、もっと喋ればよかったなと思うんですけど、
はい、
あまりにもなんか知らない人が多かったんで、急に怖くなって落ち着いて。
まあ確かにね。
震えてました
ね。うん。全国から集まった人たちプラス沖縄のボードゲーマーたちっていう感じだったんで、
うん、
まあどう会話を切り出せばいいかみたいな、まあ確かに難しかったね、とっかかりがね難しかったですね、
うん、ああいうねお酒が入ってるとこってちょっといつものテンションつかめなくて、
うん、逆にね慣れてないからね、
慣れてなくて、
うん、
で
なるほど、
で結構アルコールがね早かったんですよ、料理が来るのが遅くてアルコールばっかりが飲んでるから、
う
ん、
確かに
結構ね酔いが回ってる人が多くて
なるほど、
ちょっと酔っ払いが苦手というか、私も酔ってるし、
カナヤンとか
ね、カナヤンとかね、
はい、
まあ、いろいろね、
そうなかなか強烈でした
ね、いろんな出来事がありましたよ、
は
い、
もう宮野さんとかもゲーム論語りだしてね、それを秋口ギグルさんの宅でなんかもうすごい熱でしたしね、
そうですよね、うん、そのゲーム論を語り出すと私ゲームは作ってないから、
はい、
あんまり話できない
ね、
だからなんか女子宅みたいなのがあればよかったんですけど、結構男性が多かったっていうのと、まあ、ちょっと人見知り
ですね、そうね、まあ、あと寒がり安子さんの独特の空気感的に、まあ、そういう女子宅みたいなのもなかなか形成されなかったんですけど、
はい、
あでもねそれでもまあイカさんもなかなかでしたね、
イカさんも主催
者、イカさんはもう腹立つわ、
主催者の枠に入ってて、
ずっとねイカさんがね、どうですもみさん沖縄いいとこでしょってずっと言ってくるんですよ飲み会中も
あれ、
はい、お前誰やねんとどういう立ち位置なんて思って、
沖縄の方でしたっけ、
いやなんかもう染まってるんですよ、なんかかぶれちゃって、
は
い、
かぶれちゃうも何もだって、え
年取って怪我するとねなかなか治らないでしょ、
はい、
あれ
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 あら
年取って沖縄に染まると
染まった、抜けなくて、
あららら
びっくりしちゃった、
そうですね。あとはもう私は前半の2日でも燃え尽きて上等位置はちょっとね。
まあわかりますね。まあそういうのはね、まあ先週の配信を聞いてもらえればね、
そうです。
どれだけはしゃぎすぎて疲れた人たちが後半持ってなかったかっていうのは、はい、まあ伝わるかなと思いますけれども。
でも楽しかったのは楽しかったんで。
そうですね。また来年も、
来年も行きたいです。
上等位置あるということなので、
はい、
まあそちら参加できればなと。モノスモさんはもう絶対行くまんって言ってる
んで。絶対私だけ
で
も。なんだったらもう本当に私だけでも行く。
おぉ、すごいなぁ。気合入ってますね。
はい。
はい、まあそんなこんな話してますけれども、
はい、
まあもう上等位の話だけでね、10分以上話してるから、もうそんなことは置いときましょう。
はい。
気持ちを切り替えて、ここからが本題ですから。
はい。
今回は、ホラボド勝手にランキングでございます。
よ
っ。11月16日と17日に、東京ビッグサイトで開催されたゲームマーケット2024秋。
はい。
だいぶ前になっちゃった
んですね。
まあそこで500以上のね、新作が頒布されたわけですけれども、その頒布品の中からランキング形式でおすすめ作品を紹介するっていうのが今回の企画でございます。
はい。
まあ新作、純新作、新版の同人創作ゲームで、この期間に遊べた約、今回は40点。
お
ー !40 点の中からの選定、なんだったら BGBE とか、うん、上等位置なんかでも頒布されたものっていうところも遊んで、
はい、
で、選出しておりますので、だからね、こんだけ時間かかったんですよ、
うんうん。
はい。
こんだけ数あるとね、遊ぶだけでも時間かかりますから。
はい。
まあ、ちなみに、いつものように、メーカー店舗さんなどの海外輸入商品、日本語版は省いていますし、主観、客観、趣味、思考偏りまくったランキングですので、あらかじめご了承ください。そして、今回も特別に各サークルさんに事前に聞いておいた攻略のコツとか、今後の展開なども発表しますので、これを聞いて欲しくなった人も、すでに持っている方も必聴の内容となっております。
やった。
ねえ、まあこのランキング、もう二人にも一切ね、今回伝えてませんから。
そうですね。今日何しに来たのかぐらいの気持ち
で。ええ、そうでしょうね。で、どういったね、
うん、
何が1位を取るのか、
うん、
どうせあれなんでしょって思ってるわけでしょ。
なんの
あんまり。
え、嘘やん。あるでしょ、世間の評判とか、このゲーム会とかのなんか手応えとか。
まあ、もみさんの会で、うん、まあ遊ばせてもらって、これすげえなっていうのは、まあ何作かありましたけど、
ね。そうでしょ、一体それが入ってるのか、入ってないのかっていうところもね、はい、ドキドキでございます。では早速、第5位。
5位。
こちらでございます。ババン。ときめき次回予告学園。
おー、
はい、こちら制作サークルはゆかいはんさんですね。
はい、
はい、ラブコメアニメの次回予告を作るという、
うんうん、
まあ、そういった神回予告量産ゲームでございますね。
は
い、まあ、ざっくり言うと大喜利ですね。
うん、
はい、まあ、ルールちょっと簡単に説明させていただきますと、基本カードで大変とね、先輩がとかね、次回っていう風に書かれた3枚が配られまして、そして各プレイヤーにさらに単語カードが8枚配られます。例えば、ときめきビッグバン温めますかとかね、保健室のガーディアンとかね、もしかして育ち盛りになってるとか、もうこういったね、なんともラブコメの次回予告でよくありそうなワード、これが書かれたカードが配られまして、で、それをさっきの基本カードと組み合わせて次回予告を作りましょうと、
うんうん、
で、例えばできたものが、大変政府の介入によりゴリラになっちゃった先輩が突然の転校宣言、次回、人食いメルヘンランド爆誕みたいなことですね。
はい。
こういうものはできるんですよ。
もうね、ついていけないぐらいの長かったね。
またそんなこと言ってますけど、実際ね、昭和の頃に見てた、例えばアサリちゃんとか、ああいったものの次回予告を思い出してみてください、ね、本当
に。確かに。
何言ってるか分かんないですけど、まあ、それの一番が先駆け男塾ですけどね。
あ、はい、
どうも、桃太郎ですから始まって、もう全然関係ない話しますからね。ああいう昭和の悪い、なんかこう、浮かれた感じ、バブルで、
はい。
っていう、この次回予告を作っていきましょうと、
うんうん、
で最も予告として素晴らしかったところに点数が入るよということなんですね、うん、はい、まあ、そういった簡単なゲームですけど、このゲームの素晴らしい点、はい、3つあります、
はい、
まず抜群のワードセンス、
うん、
まあ、こういった大喜利ゲームって何が良し悪しするかってもう完全にワードセンスなんですよ、うん、もう思い切った方がいい、もう販売止められるんじゃないかぐらい思い切った方がいいんですよ、こういうゲームを作るときは。
あ、
っていう意味では、さっき言ったようになかなかセンスの尖ったものを、それこそ90年代風の世界観ですよね、
うんうん、
とあとさらに素晴らしい点は、 ラブコメ展開編と、
うん、
ホラーミステリー展開編の2つが入ってるんですよ。この要素があるから2倍面白いなって思うんですけど、うん、表面はピンク色でラブコメ要素なんですよ、
うん、
で裏面は青色でホラー要素になってるんですね、
うんうん、
だからホラー側になると2人だけの校舎でとか終焉の獣が解き放たれとかそういう言葉が出てくるわけですね。でゲーム開始の時にどっちで遊ぶかっていうのを決める。だから2倍楽しい、
はい、
しうちの、まあ、ハウスルールで言うと5ラウンドやるんですけど、うん、前半はラブコメ、
うん、
後半はホラーミステリー編にすることで、
はい、
よりストーリー展開っていうのを印象として持たせるっていう風にしてるんですね、
うん、
で最後に素晴らしいなと思った3つ目は使わない1枚、
うん、
あじゃあどれにしようかなつって、あじゃあこれいらないなって使わないやつあるじゃないですか、
はい、
それを隣のプレイヤーに渡すんですよこれ、
うん、
で渡されたカード必ず入れなきゃいけないですね。ってなるとマジでカオスになるん
ですよ。そうでしょうね。
全然わけわからん組み合わせになるんですけど、それがまたよりねこの次回予告感が増すんですね。というこの3つがあって、いやこれはすごい出来、至極の出来だなと思いましたね、大喜利ゲームとしても。
うん、
というところですが、ノスモさんどうです？
私これ遊んだんですけど、
はい、
そのワードを作った時にちょっとそのこの話の内容も説明するんですよ。
あ
この展開はどうです、うん、みたいなね、ゴリラの先輩どうなっちゃうのみたいなのを想像しながらカードをね組み合わせつつ、
はい、
さらにそのはちゃめちゃな一枚が送られてくるわけじゃないですか。もう頭の中で出来上がったストーリーにそのカードを追加することによってもう本当にはちゃめちゃがねさらにパワーアップして、でもいいとこに落ち着いたりもするんですよ。それがねすごい面白かったです。
そうですよね、うん、まあ、なんか知らないですけどだんだん協力ゲームみたいな。
そうですね、
はい、そして作者に聞きました。プレイのコツなんですけれども、はい、BGM を流して次回予告を読み上げるときにヒロインに振り切ってなりきっちゃいましょうと、
は
い、というのはこのゲーム実は BGM ついてるんですよ。だから QR からその YouTube の専用の音楽のところに行きまして、それを流しながらその尺でね読み上げるってなると、これまたねなんかもうぴったりハマった時にスパーンって受けるんですよね。
なるほど。
でも思い切ってなりきった方がいいです。あのちょっと恥ずかしいなとか思っちゃうとこれ冷めちゃうというか滑っちゃうんで、もう思い切ってやってください、はい、では今後の展開でございます。引き続き愉快犯のブースで、BOOTH のブースで販売中ですので、まだ持ってない方はね、ぜひ、もうこういうのを夜にね、家でみんなで集まって遊ぶってなったら、絶対もう爆笑、もう報復 Z ですから、はい。おすすめですね。という、ときめき次回予告学園でございました。
はい。
はい。
じゃあどんどん行きましょう。続いて、第4位。
4位。
ドドン。シソ狩り。
シソ狩り。
あ、これお二人は？
やりました。
遊んでないですね。
これいいよね、シソ狩り。
面白かったです。
なんて言っておっしゃるんだろう。なんだろうな、枝豆のスナック菓子みたいな。
わかりづらい。
なんか全然興味ないじゃないですか。色も緑色だし、友達の家で出されても別に手伸ばさないんですけど、案外1個食べるとなんかわかんないけどみたいな。
永遠食べますよね。
永遠食べちゃうじゃないですか。あれ結構美味しいねみたいな。
あ
れと一緒でこのシソ狩りもね、うん、ほんと最初こそとっつきにくいんですけど、
はい、
めちゃめちゃ遊んでるんですよ私、っていうのはこのゲーム会話禁止、脱落なし、短期決着の正体陰徳ゲームなんですね。まあ人狼を想像してもらえれば分かりやすいかなと思います、はい、で制作サークルは双駒ゲームズさんですね、はい、まあ私の大好きなモックワードを作ったサークルさんですが、で出展としてはですね角砂糖というサークルでして、この角砂糖さんはですね、
はい、
あのボードゲームリノベ、
リノベ
ということで、
はい、
他サークルさんの素晴らしい作品をリメイクして出すっていう風にされているサークルさんなんですね。なので今回このシソ狩りは実はリメイクで角砂糖さんブースにて頒布されていました。
へ
ー。でこれいつ出たかっていうとね、はい、2019年の大阪なんですよ。
へー。
もうコロナ前ですよね、
はいはい、
あのタイミングに頒布されていて、私それね実は買ってなかったんですけど、
うん、
その時買っときゃよかったね、こんな面白いんだったら。
あ
で、まあ、ルールこう説明難しいんですけど、
はい、
こう役職カードがまず配られますよと、
うん、
当然ありますよ、人狼とか村人みたいなことのように、うん、このゲームにもこの5枚、
うん、
これ最大で5人で遊べるゲームなんで、このシソとあと狩人 っていう風になっていると、
うん、
でこの始祖が吸血鬼陣営、
はい、
で狩人陣営ってこういう風に分かれて戦いますよ、
うん、
じゃあどうやってディベートするんですかっていうと、さっき言ったように会話禁止なんですね、
はい、
でババ抜きとババ抜かされをするんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
聞いたことあります、ババ抜かされて、いや怖い言葉ですよね、うん、お前のババ向こうだみたいなね抜かされしてるんですよ、まあ、そういうババ抜きを下地としているのでとっつきやすいのはとっつきやすいんですよ、はい、配られたカードをじゃあ引いてっつって引いてもらうと、
うん、
でその時に例えば聖水とかね、
うん、
十字架みたいなこのそれぞれのカードの内容があるんで、
はい、
カードを差し出してる側が指定するんですよ、
はい、
で相手が引いた時に実際にそれを引けたなら、
はい、
でそれでさらに手元のカードとペアになっていたなら表向きで出す、
はい、
違うカードを引いちゃったけど自分のカードとペアになっていたら今度は裏向きで出すっていう風に、
はい、
どんどんとこの卓の上にですね表向きカードと裏向きカードのペアがバンバン並んでいくんですね、
はい、
はい、まあババ抜きですよね、
うんうん、
でもこのゲーム中に吸血カードが入ってるんですよ、この牙の血のついた、
はいはい、
でこれは引いちゃうと、うん、あたかも揃ったかのように裏向きでペアとして出して、
うん、
その人は次から吸血鬼陣営になってるんですよ、つまりどんどんと感染していく増えていく人狼側みたいに想像してください、
はい、
けど喋っちゃいけないから、うん、あれ今裏向きで出したカードってカードがペアになったから出したの、それとも吸血カード引いちゃったから出したのってわからない。でそこを自分の持っている残っているカードとかこれまで出ているカードから裏読みしていくんですよ、
うん、
あれはもう出てるから確率的にないんじゃないかとか、 あとやたらあの人は揃って出すから、
うん、
もしかして吸血鬼なんじゃないかなとか、
うんうんうん、
動きが変わったぞ、もしかしたら感染したんじゃないかとか、そういったものがですねこう空中飛び交うんですよね。それがもうめちゃめちゃ新鮮で、こんなゲームあんねやってちょっとね私は目から鱗でしたよ。どう思いました？
いや私も遊んでてなんかすごい不思議な、なんだろう、遊び感のゲームで、
うんうん
うん、そのまああんまり正直人狼得意じゃないんですよ、
はい、
嘘つくのもあんまり、
うんうん、会話ベースのねそういったゲームは、
はい
は
い、
うんうん、
でなんか嘘を、まあ、疲れるのも、
うん、
気持ちよくないじゃないですか、
うん、まあね、
なんですけどこのゲームって人狼っぽいんですけどシステムでしかなくて、
う
ん、嘘つく必要ないんですよね。
ああ、そうですね、あくまで気がついたら吸血鬼側になってるとか、
うんうんうん、
もしくは引かれたからなったんであって、
うん、
これを取れと言ってるゲームじゃないんでね、
うんうん、
だから本当に不思議です、
うん、傷つけ合うことのないそういった正体隠匿
な気がします。
しかもこれ15分もかからないで終わるんですよ。
ああ、サクッと。
なんだったらルール説明の方が長いですからね。これルールどんだけ言っても伝わらないですよ最初。こうでこうでこうしたらこうでっつって、うん、うん、だから何みたいな、うん、そうだよねってそう思うよねって、とりあえず一回やってみようと、うん、まあ、先に言っちゃいますけど私のプレイのコツはとりあえず一回先にやるのがいいです。で2回目から本番にした方がいいです。それぐらいね、なかなかこの味わい深さは、何度かやらないとわからないかなと思いますね。
あ、
でこのゲームやっぱりシステムなので、
うん、
やれば絶対に結果が出るんですよ。
ああ
そうね、なんとなく終わったとかなんとなく勝ったじゃないですよね、
うん、
あそこでこれしてたから勝ったんだみたいなのが明確に出るから、もう一回やろうぜって絶対言われるんですよね。
なりました。
これはすごいですよ、はい、では作者からのプレイのコツなんですけれども、吸血カードを引いた瞬間に驚いて固まってしまうと噛まれたことがバレるので、吸血カードを引いた場合の行動をあらかじめ考えておきましょう。
おうとか、うーとか。ダメなの。
これね、人狼だったら目つぶってる間に指刺したり刺されたりとかじゃないですか。
うん、
だから、びっくりするってそうそうないですけど、
うん、
このゲームマジでババ抜きで引いた瞬間に自分が吸血になってるって気づくから、
うん、
おっ！ってこう、
出ちゃった
って顔に出ちゃいがちなんだけど、そうなると負けちゃうんで、
うん、
もうちゃんとそのイメージトレーニングしておくっていう。ここ大事です、
うん、
でもそのスンっていう空気さえ逆に怪しいなみたいな、なんでこいつスンってしてるんだろうみたいなのもまあね、互いに読む要素にもなっていますね、
うん、
はい。そして今後の展開ですけれども、リメイク版、まあ、今回のねリメイク版は品切れなんですよ。残念ですね、めちゃめちゃ残念なんですけど、うん、ただ SNS などで再販希望が今後多ければ検討させていただきますと、
あ、
はい、作者側から言っていただけましたので、
うん、
もう個人的にはぜひともね再販してほしい、
うんうん、
そして再販の暁には もうちょっとね、配色分けていただきたい。これめっちゃおしゃれになったんですよ。
うん、おしゃれですね。
正直2019年版より格段におしゃれになったんですけど、うん、反面ね、ちょっとカードのデザインが分かりづらいですよね。カラーリングがちょっと似通ってるんで、うん、そこもう少し明暗とか、まあ、コントラスト上げていただいてもいいかなとは思いましたね、
うん、
はい。あれこれそうだっけどうだっけみたいな、ちょっとねゲーム中にもたつく瞬間もあったりとかしたんで、うん、というもう今後の展開にも大いに期待しております。そんなしそ狩りでございました。
はい、
はい、では続きまして、ここから特別紹介枠でございます。いつも通りですよ。特別紹介、
はい、5
位以内ではないけどぜひ紹介したい作品枠となっております。今回の特別紹介はですね、
はい、
こちらデートプランを作るゲーム。
デートプランを作るゲーム、
知ってますかこれ。
これなんか高見
さん、そうなんですよ、反布されたのはミープルボタンゲームズこと高見さんでございますね。
お、
高見はエッチですよ。こういうゲーム生み出しちゃうんですよ、でもさすがですね、彼らしさふんだんでありながら、
うん、
素晴らしいゲームです。
は
い、実際にあるお店とかデートスポットをプレゼンし合う紙ペンパーティーゲームになっておりまして、
そうなんです。パーティーゲーム？
この用紙が入ってるんですね。この用紙にペンでいろいろとこうデートスポットを書いて、そしてプレゼンしましょうと。で、ゲームコンセプトは、うん、みんなのおすすめのデートスポットが知れる、気になるあの子の好きなデートプランが分かるっていう、この二つなんですよ。おすすめも分かるし、もしくは一緒に遊んでいるプレイヤーに好きな子がいるんであれば、
うん、
その子がどういったデートプランが向いてるかって分かるっていう。
すごいね。
鼻につきますね。ねえ。
いや、でもすごい面白そう。
そうですね。
あ、ちょっとね、ちょっとルーシーさんはね、今なんか目つぶって痛い痛いって顔してます。これはですね、親プレイヤーは気分カードっていうのがあるんで、その中からですね、
うん、
3枚まで選んで出します。例えば珍しいものを食べたいなとか、うん、歩くことを楽しみたいなみたいな、そういった気分を出して、はい、でそれに対して各プレイヤーはこの用紙にグワーってもう魂込めて書いていくわけですよ。で、またいいのがね、これ1箇所目のスポットと2箇所目のスポットっていう2個書くとこがあるんですね。実際のデートってそうじゃないですか、
うんうん、
どこどこ行こうよ、例えばディズニー行こうよ、
うん、
って言って行ったとして、じゃあディナーはってなるわけじゃないですか。
ああ
いう時やっぱり東城はね、もうテンパっちゃうわけですよ。じゃあ、
デニーズとか、
あ、そう、デニーズでとかね、サイゼリアでとかね、洋食ならいいやろみたいになって、
学生感がすげえ
ね。いや、ディズニーお金かかるからって、はい、で終わりがそれだったらちょっと印象が薄くなっちゃうじゃないですか、
はい、
でそういうところも込みで考えなきゃいけないですよっていうことなんですね、
うんうんうん、
となるともうほんとこちとらね、生地も40過ぎてますから、人生経験がここに全部集約するわけですよ、この2つのデートスポットに、
うんうん、
もう軽い気持ちでね、年末じゃあちょっと遊んでみるかって遊びましたけど、うんうん、あんなに集中したことないですよ。
全員本当に黙々とやってましたからね。
ほんとマーダーミステリーの終盤ぐらいね、集中しましたよね。
すごいね、
やばかったですね。
人間性がそこにバーンと出る感じですね、
うん、出ちゃうんですよ。
でこれ選ばれるじゃないですか、親から、
うん、
じゃあ、 あなたのが一番いいわみたいな、めちゃめちゃ嬉しいですよ、これ。鼻水出るぐらい嬉しいですよね。よっしゃーみたいな、
告白成功みたいなぐらい。
なんでしょうあれ。
でこれ本来女性プレイヤーを親とするか、
うん、
もしくは付属してる AI 画像の架空の女の子に向かってやるっていう風にまあ推奨されてるんですけれども、
うん、
この年末遊んだ時はね、まあ、ちょっとハウスルールというか、
はい、
もう性別を逆にして、
うん、
あの、すぶたくんをデートに誘う5人の女っていう体でやりましたね。だすぶたくんにもう女子がね、はい、もう女子って言っても私ですけど、もみこが、すぶたくんってここ好きでしょみたいなんでこうプレゼンするわけですよ。盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。
で、すぶたくんがね、はい、もうもみこの選んだ時のなんか、あそこからですよ、もうあの沖縄で一緒にペアルックなろうねぐらいの空気感だったの。
すごいな、愛が芽生えちゃった。
もみさんは分かってるわみたいな。これはすぶたくんが気に入ったこの私のやつなんですけど、
はい、
まず1件目は、うん、この秋葉原の初戦グランデで女子は漫画で、すぶたくんはボードゲームコーナーを見るという、まずバラバラなんですね。
おー、
けど結局一緒に見ちゃうっていうデートなんです。 あっち行くねって言ったのに、10分後には結局一緒に見ちゃうみたいなデートをした後で、この2件目です。2件目は、秋葉原近くの何気ない立橋の上で、ただただ2人で車を見下ろすっていう。これが私の提案したもみこのものだったんですけど、もう2件目が最高やって言われました。
そうですね。
なんかもう鈴田さんの人間性がすごい出てる感じ、
う
ん、
もうあの選ぶ方も癖が出るし、うんうん、書く方も癖が出るんで、
いやだから架空の女子に向かってっていうのは、まあ、やっぱどうしても着地点が薄くなっちゃうんで、うん、こういう風にもう男女逆にしたりとか、うん、その場にいる女性にとか、まあ、そういう風にした方がやっぱ受けますね、
うん、
はい、というね、なかなかまあリスクも高いゲームですけど。
そうですね。
もうこういうの大好きな人はね、本当一日中遊びたくなると思うんで。
そうですね。
ぜひやってみてほしいです。というのは特別紹介枠でございました。
はい。
はい。
はい、ではここから第3位。
第3位。うん、
ではなく、
違う、
10位から6位までを駆け足でカウント、うん、ダウンダウンダウンダウンダウン。まず10位はこちらでございます。ドン、顔フェイス。はい、こちらはエンチャントチャントゲーミングさんですね。エンチャントチャントゲーミングって名前がいいですよね。このゲームは初対面の人にずっと名前を間違えられているがなかなか訂正できないなんていう状況で、あなたはどんな顔をするんですかと、もうそういったゲームなんですよ。
へー。
これ手札からカードね、この猫ちゃん、猫なのか？猫ちゃんのカードを出すんですよ、うん。この猫がですね、それぞれ表情が違うわけですね。
はいはい。
で、このカードで一体どのお題を表してるかっていうのを他のプレイヤーで当てようという、そういったクイズゲームになっておりまして、
はい、
で、これね、お題カードがね、めちゃめちゃいいんですよ。正直ゲーム性自体は、うん、まあまあまあ他にもあるかなってぐらいのゲームなんですけど、絶妙のお題カード、ほら、ガチャガチャを何度回しても目当てのキャラが出ない。これどういう顔する？便器の中にスマホを落としてしまった。どんな顔する？待ち合わせの店を間違え、メイドカフェに入ってしまった。どんな顔する？もうこういった何とも言えない、
あ、
はい、っていうかみたいな顔の、それをもうこのイラストの猫だけで表現する。
あ、
これはとにかく受けましたね。
これいいですね。
これをね、単純なゲームデザインで考えたら、プレイヤーに顔させた方が盛り上がりそうじゃないですか。
あ、
でもそこに着地せずに、あえてイラストにしてあるってところが私の中ではポイントで、
うん、
よりその人の読み取る力みたいなのがふわっとするんですね、
うんう
ん、だからそこで、いやそんな顔じゃねえだろみたいな、こう最後の言い合いになるんじゃなくて、
うん、
そうとも取れるねみたいな、このイラストはそうとも取れるねっていう風になるし、 あと同じカードを2枚以上出すことによってより強調したりできるようなルールになってるんで、はいはい、2枚出てるからこっちじゃないとか、ああ3枚同じカード出てるからこっちの方じゃないみたいな風にもできている、
うん、
という実はこのゲームルールを聞いただけよりも実際遊んでみると、うん、案外ね奥深いゲームなんですね。はい、こちら顔フェイスでした。では続いて第9位、はい、
9位、
ドン、楽園島物語でございます。楽園島かな、楽園島、楽園島、わからないですね。こちらはですね、ミスボドゲームズでございます。これルーシーさんやりましたよね。
これやりました。
なんだった、ルーシーさんの中でこれ1位なんじゃないかぐらい、
いやめちゃくちゃ面白かったです。
これすごかったですよね。
すごかったです、
凄まじい。でゲームジャンルはですね、私の大好きなフラグメントミステリーですよ、
はい、
フラグメントミステリー、
そう、フラグメントミステリーっていうね、全く浸透していないゲームジャンルなんですけど、まあ、アークライトからね、一時角川さんと一緒にコラボで出た、まあ、フラグメントシリーズがあって、何かって言ったら、はい、こうミステリーで、
うん、
カードがいっぱい並んでますよと、
はい、
机の上にね、
うん、
でそれをただめくっていくだけなんですよ、このゲーム。
あ
ー、で事件があってその謎を解明するためにカードをめくるんだけど、何枚残して真相にたどり着いたかによって評価が変わったり、
はい、
エンディングが変わったりみたいなのがフラグメントミステリー、まあ大雑把に言うとね、
うん、
まあそういったもので、まあ、島で起こる怪奇な事件を解きましょうと、
うん、
っていうことなんですけど、
うん、
はい、
三部構成なんですよ、
はい、
でプレイ時間も120分って書いてあるんですけど、
はい、
大変そうじゃないですか。そもそもフラグメントミステリーでサクッと遊べるからいいんちゃうんかいってところで、三部構成で、
うん、
まあまあまあ、まあ、正直そんな期待せずに1個目やった時の衝撃たるや、
うん、
いやこれはもうちょっとネタバレになるんで言えないんですけど、 何じゃそりゃってなりましたよね。
そうですね。
ガクーンってなんかもう、ガクーンってなりましたよ。
あー。
はーつって、あぜんとなって全員でポカーンってしたんですよ。で、その後、うん、2部やった時の、
うん、どんでん返し的な感じでも、
いやーもうこれは、超越してます。
へ
え。なんとも言えない、本当なんとも言えないんですよ、これ。どう説明してしまっても、うん、ゲームを楽しめなくなってしまうので。
いや、その、まだミステリーでよくある、ネタバレ食らうととか、うん、あとエモーショナルがどうとかいう意気にもないんですよ。
ああ、そうなん
だ。そうなんですよ。異次元に飛んでいくんですよ、この、
そうなんだ、
このゲームをすると、全員が。
もちろんレガシーですか。
あ、レガシーですね。一度遊んでしまうともう遊べないので、っていうことなんですけど、これね、遊ぶ際はね、ぜひね、一気に最後までやってほしいです。てか多分途中でやめれなくなります。
は
あ。うわこれどうなるんやみたいな
この本当に緩急がすごい。
へえ、そうなんだ。
いや素晴らしいゲームでしたね。はい、この楽園と楽園島まだ分かんないですけどこの物語はねいいですよ、ぜひやっていただきたい。
はい、
うん、
はい、では続いて第8位はこちら、エッグリリースオブヤバラスでございます。こちら4ゲームさんから販売されました。 AI が作ったゲームですね。
なんと AI が、は
い、これ AI の制作元にちゃんと許可を得てね、うん、これリメイクという形で出しまして、でこのねハニカム状のボードがついてます、うん、まあ蜂の巣みたいな感じですね、うんうん、でこの上でただただコマを並べていくんですけど、
うん、
自分の色を4つ並べたら勝ち、1列に、
はい、
3つ並べたら負けなんですよ。
え、
もうそれだけです、ルールは。以上なのでもう10秒で終わります、ルール説明。
は
あ、4目並べでもなく、
いや4目並べで、4目並べたら勝ちなんですよ、
うん、
けど3目並べたら負けなんですよ。
あ、
ということは2と1を作って間を埋めれば勝ちってことですよ。
ああ、
ほらもうこれ聞いただけで、え、どうやるんだろうって思うわけでしょというゲームなんですこれ。で2人用です。まあ、一応3人までできますけど、
うん、
まあまあ主力はやっぱ2人かな、
うんうん、
でこのコンパクトサイズ、
うん、
いい、もう旅行にも持っていけるし見た目も可愛くなりましたんで、うん、パッと出してね、で2人で遊んで、わあまたやりたいみたいな、何度も遊べる、うん、そんなアブストラクトでございますね、
うん、
まあ頑張ってねギプフシリーズをあの旅行先まで持って行ってた私からしたらもうたまらないですよこのサイズ感、
はい、
助かりますでめちゃめちゃ面白いです、
うんうん、
はい、というのがエッグリリースオブヤバラスでございました。
はい、
では続いて第7位、
7位、
氏名をご記入くださいでございます。
氏名をご記入ください。
はい、こちらフクロウ堂さんから頒布されました新作で、うん、デスゲームをテーマにしたワードゲームなんですね。
はい、
はい、あ、やってないですか。
やってないです。
これも盛り上がりますよ。これルールとしてはそのそれぞれに配られたホワイトボードに、
うん、
名字を書いていくんですよ。実在する、
は
い、山田とかね、
うんうん、
佐藤とか書いていくんですけど、うん、これデスゲーム風になってるんで、
はい、
中にね招待状が入ってるんですよ。
あ、本当だ。
封筒があって。
かっこいい。
で、1枚ずつ飛び出すんですね。
はい。
前から2人目と3人目は死亡。1人目はポイント。これ何かっていうと、あいうえお順でみんなが出した名字の前から2人目と3人目はダメですよってことなんですね。
ああ、いきなり死ぬってことですね。
例えば安倍があって香川があって佐藤があったら、この香川と佐藤は死亡、安倍はポイントになるよみたいな、
へ
という風になってるから、じゃあ俺島田で行こうかなとか、
うんうんうん、渡辺とかね、
渡辺で行こうかなとか、うんうん、っていう風ないろいろ考えるわけじゃないですか、
はいはい、
ただそれ書いて出すだけじゃなくて、
うん、
これ他プレイヤーとドラフトするんですね、
はい、
自分が書いたやつを使えるとも限らないし、
あ、
しかもその回し続けてしまうとどんどん他の人が確定していくんで不利になっちゃうし、
うんうんうん、
かといって他のプレイヤーが何書いてるのかも見たいしっていうジレンマがここで働いてるわけですね、
はい、
うんうん、
っていうので前半ラウンドがあって、
はい、
でこのゲームいいのは後半ラウンドもあるんですけど、後半は前半でみんなが書いたやつを使って今度遊ぶんですよ。
へ
え。だから新たに書くわけじゃないですね、
うん、
だから記憶も大事になるんです、
うん、
あん時あいつあれ書いてたなとか、
あ、
はいはいはい、なんかやたらや行のが多かったからこれ出したらいけるんじゃないかとかっていう風になっていくし、このデスゲーム自体もどんどんと更新されていって何人目が死ぬとかっていうのも変わっていくんですよ。
あ、
だからこれは封筒から出てくるたびになるほどね、次 がこう神代なんで遊んでいくと。
へ
え。ね、面白そうでしょ。
面白そう。
という単純な名字を使ったワードゲームかと思いきや、そういった工夫がさすがの黒藤さんですね。というゲームでした。ぜひね、後半戦までね、遊んでいただいて、この面白さに気づいてほしいですね。
はい。
はい、では、続いて第6位でございます。こちら、イラスト鑑定団。
イラスト鑑定団。
これやりました？
やってない。
あ、そうね。もうこれも報復絶踏やで。腹からチェストバスターやで。
チェストバスター。
チェストバスターですよ。これはロコさんが出し、ロコゲームさんが出した新作のお絵描きゲームなんですね、
うん。
で、お絵描きっていっぱいあるじゃないですか、これまでも。ね、まあ誰が描いたのか当てるとか、
うん、
もしくは一番お題に沿ったイラストを描いた人が勝ちとかあるわけですけど、うん、これはですね、できるだけ自分の個性を消して遊ばなくてはいけないというイラストゲームなんですよ。
はい。
これそれぞれついたてがついてまして、ついたてにお題が書いてるんですね。
うん、
で、これもさすがね、同人ゲームだからもう自由ですから、ミッキーマウスとかスヌーピーとかね、
うん、
ガチャピンとか、鉄腕アトムとか、もういろいろ書いてるんですよね、関係の言葉が、
はい。
じゃあこれをそれぞれで書いていきましょうってなるんですけど、はい、みんな書いたイラストは最終的にまとめられてバラバラになるんですよ。
うん、
だから誰が書いたかっていうのを当てる際に、自分のだと当てられないようにするゲームなんですよ。
うん、
例えば、スブタくんが書くイラストってめちゃめちゃ個性的じゃないですか。
うん、
だそういうのを分からないように彼自身も書かなきゃいけないし、私もぶっちゃけまあ本職イラスト書いてるから、タピス書こうとしちゃうんですけど、それをなんとか、
うんうん、
他のプレイヤーと同じような画風に合わせるために書いて、
うんうん、
でみんなで、ああこのガチャピンはこれはルーシーさんが書いたなとか、
あ
このミキマウスはスブタ君やなみたいなこう当てに行くという、もうそういったゲームでございます、
うんうん。
なので絵が下手でも上手くても遊べるという、ただこれね、やっぱ画伯がいた方が盛り上がるんですね。
そうですね。
一人でも画伯いるともう全て持ってかれますからね。
うん、
その画伯に合わせに行かなきゃいけないから。
そうですね。私これ思い出したんですけど、やったんですけど。
いや、やってましたね。うん、私もね、言いながら絶対この二人やったなって思いました、ね。
やりました。
なんで言うとき
やりましたけど、うん、私も結構絵を描く人間ですけども、はい、ガチャピンって言われて、私間違えてムックを描いてたんですよ。
そうなんですよ、あれひどかったですよね。
そうなんですよ、は
い、そんなことありえる。
だからみんなが意外と知ってそうで、空で描くと、はい、頭になんかついてたなとか分かんなくなるんですよ。トトロってえ耳角みたいな、なんか分かんなくなって、
確かに確かに、
なんかろくでもない生き物が出来上がっちゃって、
ろくでもない生き物、怖いですね。
面白かったですね、
はい。というのがね、もうこれ腹よじれるぐらい笑いましたね。うん、で、案外味出ちゃうのね。
あー、出ちゃいましたね。
やっぱこのペン一つのこのカーブ一つで、ちょっとね、分かってきたりとかして、徐々に、あ、これノースモスサンドだなって当てにいけれるようになっていくのも、このちゃんとゲームデザインとして内包されているものですから、うん、この妙はね、案外他ではなかなか味わえなかったなと。
そうですね。
いうところです。
うん。
といったイラスト鑑定団が6位でございました。ではここからお待たせしました、3位から1位までを行きましょうか。
あー、ワクワク、
行けますか。
はい
はい、どうしました、元気なくなりましたね。
いやー、そんなことないですよ。
どうしたんですか。
意外と遊んでないゲームあったなと思って。
いや、そうですよ、もうずっと私と一緒に生活しない限り無理です。じゃあ私、池袋のゲーム会とか、うん、コロコロ堂のゲーム会とか、もういろんなとこ行って、その度にそのゲームマの新作もしあったら遊ばしてくれっつって、
は
い、もういろんな人に遊ばしてもらいましたから、
うんうん、
もう大阪でもやりましたしね、年末。
すごいな。
いや、その上でのこっから3位、さて何が来るのか。
はい、
第3位。
第3位。
ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル、恐ろしいぐらい集客性の高い、
すごい話題になってますよね。
あ、そうですね、うん、X の方でもね、相当話題になりましたし、うん、まあ、今度ね、とある TV ショーでも取り上げられるとか、
うん、
っていう話なんですけど、これはですね、和屋工芸さんが制作しました坊主めくり、まあ、このタイトルで言えばね、
うん、
あ、 カルタで遊ぶ伝統ゲームの坊主めくりですかと、
うん、
じゃないんですよ、うん、これ実在するお坊さんの写真を使ったしかも AI とかじゃないんですよ、本当実在ですからね、
すごいな、
その写真を使ったまさかの超神徳妙観ゲームなんですよ、わかります、超神徳妙観、
超神徳妙観、
漢字がわからない、
あーそっか超神徳妙観っていうのは超神妙観を売るという澄んだ綺麗な心で物事を見ると誤りのない妙観を得られるという意味なんですね、
なんて
なんて、
嘘やん私実家ね、天照大神ってね掛け軸が
神道
神道ですね、あそこにバーンってありましたよ、はい、そんな信者っていうわけでもないんで今ちょっと調子乗っちゃいましたけどまあこれ実際に書かれてるんでね、そういうふうにね、はい、はい、超神徳妙観ということなんですけれども、
はい、
まあ、やること自体はですね、読み札と取り札がありますよと、
うん、
はい、
でただただそのお坊さんの写真をペロってめくった瞬間に同じお坊さんの写真のカードを取るだけなんですよ、
なんだこの
2枚あるってこと、
そうです、同じお坊さんが2枚ずつ入ってるんで、んそれをカルタする、
一緒に見える、
同じ髪型、
すごい絵面になりましたよ
ねえ、いやこれはそらもうえらいことになりますから、
メガネ率も高い、
どれみたいなっていうルールと、実はこれ3つ入ってるんで、
はい、
もう1つは神経衰弱、つまり全部裏向きになっていて、でこれとこれみたいな、それ違う、耳の形が一緒だから同じように見えたみたいな、
耳、
そして3つ目のルール、これがなかなかの個性なんですけど、
はい、
それはこの坊主ですかっていうルールで、親がまずいますよと、
はい、
で他のプレイヤーは質問していいんですよ、一、
はい、
つだけ、
うん、
メガネをかけていますかみたいな、はい、うん、いいえとかで1枚選んで、違います、では次のプレイヤーどうぞみたいな、
あー眼光鋭いですか、ね、
そうなんですっていうので印象とかそういう耳の形とか聞いて、うん、はい、いいえだけで当てに行くという、まあ、この3つのルールで遊べるようになっているということなんですね、まあでもこのルール以上にもうやっぱこの見た目ビジュアルのインパクトは過去のゲームの中でも屈指ですよね、
こんだ
よく出せたよ、
お坊さんと知り合いがいるってこと
そうで、よく許可取りましたよね、この
そうですよね、
そうですね、あただこの名前あるじゃないですか、うん、はい、声優さんとか工人さんとか、うん、これはなんて言えばいいですかね、偽名というか、
あ、本名ではない、
本名、本当の襲名したものではなく、はい、このゲーム用のものらしいので、
はい、
ただ写真は本人です、
へ、
なかなか擦れた子もいますからね
すごいですよ、
そうなんですよ、
どこから撮ってきたの、
年齢の幅も広いし、
いや別にフリー素材でどっかに落ちてたわけじゃないですよまあそういったコネクションがあるんでしょう、
へ、
はい、では作者本人に聞きましたプレイのコツでございます、はい、まずカルタルールの場合は、
うん、
表にしたカードの向きを一定の向きではなく上下左右バラバラにして場に並べておくと見間違いが多くなるのでより盛り上がりますよと、
混乱する、
はい、より混乱する方がね楽しめますからね、
うん、
そして神経衰弱ルールの場合は制作者も頭を抱える圧倒的難易度なのルールですので、
覚えらんないっすよ、
できれば時間が余裕ある時にやってくださいでしょうね、そしてそれはこの坊主ですかの場合は一度した質問は禁止にすると個性ある着眼点の質問が出てきて、
うん、
もっと面白くなるとのことですね。でこれね私個人のおすすめのコツで言うと、
うん、
もう大喜利でやるといいです。
大喜利？
はい。このそれはこの坊主ですかルールでやるとね、だって大喜利みたいになるんですよ。で私がよく使うのはそのお坊さんはスクーターに乗ってそうですか？
あ
で、はいって言われた。はいだったらこの人やな、みたいな。声優さんじゃないですか、みたいな。
なんで
そうです、
ね。お酒強そうですかとか、
そうそうそうそうそう。赤いポルシェに乗ってますかとかね。それ、オーダーブドウです、みたいな、ね。まあ、っていう風に、ちょっとね、このポーズですか大喜利になっていくんですよ、ね。だからもう答えどうでもよくなっていくんですよ。
そのお坊さんは、除霊したことがありますか
あります。
うん、この人
じゃあ、イボがついてますね、みたいな。それは義母愛子です。違います、ね。っていう、まあ、そんな感じでもう遊び方は自由っていう風になってるんですけど、もう一個ね、
はい、
別のルール、はい、これもまあ私独自のルールなんですけど、はい、ゆっくり登場カルタです、さっきのカルタね、本来入ってるルールで言ったらカードをめくった瞬間に同じやつを取るですけど、はい、違うんですよ、私が考案したルールはまず箱を持ちます、
はい、
この箱を、
うん、
でカードを裏に隠します、
はい、
で他のプレイヤーに向けて徐々に出していくひょっこりはんのように徐々に出していくカルタです で、右から出るかなと思わせて、上から出てきた。
その勝負じゃわからん。
あー、でもなんかちょっとね、坊主の頭が青いか白いか。
確かに。
で、一瞬だけ出ると。っていう風に、箱に隠してやってみるカルタ。
これやばいな。
めちゃめちゃ面白いですよ。で、これをね、その、タヤユイさんのゲーム会持っていてやったら、とある女の子が、めちゃめちゃ強くて、はい、ほとんどその女の子が通ったんですよ。もう、改名したらって思いました。
もろ。
すごいな。
これだけでもやってみたくなるでしょ。
やってみたくなりますね。
というゲーム、今後の展開でございますが、
はい、
ご好評につき、まあ、そうですよね。もう相当バズりましたからね、
うん、
現在品切れ中ではありますが、2月下旬にブースにてなんと販売再開ということです。
やったぜ。
これまた売れますぜ。
売れちゃう、
はい。そして夏に行われる北海道のボドゲイベントへの出展も計画しているほか、うん、ゲムマ2025秋にはまた新作を持って参加できるよう検討を進めているということでしたね。
あ、
はい、もうあや工芸さん今後もね期待ですよ、
うん、
こういったものばっか出すのかそれとも次はどういったもので来るのか、
うん、
ドキドキしますね。
多い
な。なんだったらキャバ嬢でやってほしいですね。キャバ嬢でやったらえらいことになるでしょうね。
怖いわ。
無限大です、こういったゲーム。
AI じゃないのがすごいですね。
ですね、
うん。
これまた、だから同人だからいいなっていうところもあるんで、これをね、うん、一般商品化したらね、多分、難しいと思うんですよ、
うん。
いろんなところにぶつかると思うんで、
うん、
やっぱこういったゲームマーケット行ってならではのものだなと思いました。
はい。
では続きまして、
はい、
第2位。
2位。
ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルババーン。クイズスゴロクかぶる。
かぶる。
まさかの2位でしたね。皆さん1位だと思ったでしょう。
思った。すごい。
そうですよね。
皆さん押してたもんね。
いやもうこれ私に限らずもうみんな押してたし、もうなんだったらカジノさんに至ってはね、去年の一番良かったゲーム、海外も含めて、でこれを押してたわけですよ、
うんうん。
まあ、それだけ素晴らしいゲームなんですが、まあ、これお二人やられましたね、うん、
はい。
出展サークルはボードゲームショップ遊び場さんですね、
うん。
そして制作は2018年より活動されているイオピーゲームズさん、
うん。
でこのイラスト、
うん、
ね、なんやら桃鉄みたいな懐かしい雰囲気ありますけれども、
うん、
はい、これ実際に書いてるのは土井隆之本人なんですよ。
すごい。
でね、私お聞きしたんです、この機会に。
はい。
この遊び場さんがそもそも、うん、直樹さんと天音さんの夫婦経営なんですけれども、うんうん、その天音さんのおじの方が元漫画家&ゲームデザイナーで、
うん、
そのおじの後輩が土井隆之さん
だった。すごい人脈。
つながり。
で、おじさんを通して、ここにこぎつけたということなんですね。
すごい
な。あれらしいですよ。同意さんってね、調べたらもう69らしいですね。69ですか。
すごい歴史。
いや、まあ、そりゃそうかって思いますよね。桃太郎伝説の頃からね。
まあ、我々が子供の頃から活躍されてる方ですもんね。
お世話になってきましたけれども。で、これ、まあ、ルール、まあ、皆さんももうご存知だと思いますけれども、まあ、クイズを使ったスゴロクでございますね。
うん、
このサイコロの出目が書かれているボードのところに、どんどんとクイズの答えを出していくよ。
うんうん、
例えば、有名なファミレスっていうクイズが出たら、サイゼリアとか、
うんうん、
そういったものをパッと書いて、パッと裏向きで出していくわけですよ。
うん、
で、1から6のどのマスに出すんですか？どこに出してもいいです、
うん。
で、1で正解だった場合は1歩。6で正解だった場合は6歩進めれるんで、あ、じゃあ答えに自信があるんだったら6に置けばいいじゃんってなるんですけど、
うん、
まあ、当然早いもん勝ちではありますが、実はこれ、前にすでに書いた人がいると、進めなくてむしろその人が一歩進んじゃうというルールなんですね。
うん、
だから、1から順に開けていって自分と同じ答えの人がいなければいいですけど、そうなってしまうと良くないから、じゃあもっとマイナーなファミレスを書こうとか、
うんうん、
って考えてるんですけど、その間にみんなが置いてって埋まっちゃうからっていうこの、うん、まあ、スピード戦もありますし、
うん、
あともうこの昔懐かしのスゴロク、
うん、
これはもうなんともバカバカしいスゴロクになっていて、そこはまたいいですよね。このゴール手前のね、
うん、
もう40まで戻るみたいなね。そりゃないぜみたいな。っていう、まあ、懐かしい気分と、そしてクイズ知識で戦うっていう、 この組み合わせなんですよ。
うん、
これおそらく世のゲームデザイナーは一度はこういったゲームね、考案したことあると思うんですよね。
うん、
クイズとスゴロクってなんか掛け合わせれないかなみたいな。
うんうん、
けどこれまで、ここまでの完成度を持ったものってやっぱなかったですよね。
うん、
やっぱ収束性もあるじゃないですか。
うん、
終盤の2倍進めれるようになるというルール。
うん
うん、こう2個書かなきゃいけないけど、両方正解してた場合は2倍進めれるよ。つまり難易度も上がってるけど、チャンスもやってくるよ。逆転もできるよということなんですよ。
うんうんうん、
というところで最後までどうなるかわからないというこの楽しさ。
うん、
どう思いましたお二人は。
なんかね、クイズもスゴロクも親しみがある、
はい、
で絵も親しみがあるってことで、なんていうのかな、年齢の幅が広い、
うん、
なんか誰でもスッと入れる感じ、難しくなさそうだけど悩ましいみたいな、そこが良かったですね。
なるほど、
うん、
まあ、クイズ自体ね、簡単なものもちゃんと用意されてますからね、
うんうん、
はい、そして作者に聞きましたプレイのコツとしては、まあ、自分が出題の時には得意なクイズを選ぶのが大事ですよと。
うんうんうん、
まあ、そりゃそうですね。
そうです。
これ親は自分だけ先に見れるんですよね、
うん、
そのクイズ用のカードをで、どれを出すかっていうのを決めれるんですけど、当然自分が得意な分野であれば、まあ、より簡単に回答が早く出せますからっていうので、まあ遊べばいいんじゃないですかと、
うん、
そしてあえて1のところに置くことで被りに行くという、まあ、そういったところの妙も楽しんでいただけたらということでしたね。
うん、
はい。そして今後の展開、今後はゲームマーケット2025春のボードゲームショップ遊び場ブースでなんと、
うん、
拡張カードを出すということですね。まあそんだけ手応えある、まあそらそうだわな、
うんうん、
そらそうだよ、めちゃめちゃ面白いもん
あ
っていう。いやほんとね、これ一生遊べますね、クイズスゴロクカブールでございます、う
んうん、はい、
はい、また今度やりましょう、
うん、
では第1位っていいですか。
第1位なんだろう、カブールを抑えた第1位
なんだ、
なんだろう、
こちらでございます。デレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レレレ
出ましたね。
笑ってる。
いやー、悩みました、なりましたよ。もちろんカブールもね、面白いですし、うん、もうなんだったら坊主めくりも面白いですよ、
うん、
でもね、これはもうなんだろうね、背筋にこう雷が走るというか、
うん、
まあ時折あるね、ボードゲームは、それでうわなんだこれみたいな、
はい、
こういうのに出会うためにボードゲームしてるなみたいなのを感じ取った、
うん、
まあそんなゲームで、お二人やられました？
やりました。
遊んでないんです
か？遊んでないですか？ちょうどよかった、これほんとすごいですよ。これ作ったのはあのバザールの商人のサイシュピールさんです、はい、もうバザールの商人もね相当話題になりましたけれども、
うん、
で私自身実はこれね買わなかったんですよ。購入しなかった、
はい、
ルールは読んだ上でまあまあ今回はいいかなと思ったんですけど、
うん、
畑さんがね、
うん、
それこそクレイブラッドに泊まりに行った時に畑さんがもみさんこれちょっとやってみようやって言って取り出してきたんで、
はい、うん、
んじゃあやってみますかって何気に遊んだらもう、あーもう両手飛び出して、そう、宙への、あーめちゃめちゃ盛り上がって、畑さんも酢豚さんも私もね、うわ、これおもろってなって、そしたら畑さんが譲ってくれたんですよ。
すごい。
そんな気に入るな、もみさんもっと遊んで広げてやってことで。
あー。
ということなんですが、
はい、
どういったゲームかというと、
うん、
架空の友達をプレイヤー全員で作りましょうという、そういった協力ゲーム、まあ、イマジナリーフレンドですね。
協力ゲームなんだ。
そう、協力ゲームなんですね。
へ
え。これ名前いろいろ書いてますよ。ほら、藤田亮とか、
うんうん、
高野雄一郎みたいな、あたかもありそうな名前がバーッと書いてあります、うん、このカードをね、
うん、
このボードに差し込むわけですよ、
はい、
でこれ年齢もカードを組み合わせて決めるんですよ。例えば武井琴音さん44歳です。
結構上。
これがみんなの中にいる架空の共通の友達なんですよ。
はい。
で、プレイヤー同士で自分の手札から、いやー、武井さんはね、実はね、高所恐怖症なんですね。いやいや、武井さんはね、 文化祭でバンドを組んだことがあるんですよみたいなことをどんどんこのカードで差し込んでいって、うん、その人の性格とかなりっていうのを決めていくんですね、
うんうんうん、
はい、これは相談じゃなく自分の手番が来たらどんどん出していくよと、
はい、
でこれプレイ人数によって何周するか決まってるんですけど、うん、まあ、ランダムでもカードが差し込まれていくんで、
うん、
かなりの枚数がこうバーッと並んでいって、
うん、
ああはい、武井琴音44歳はなるほどこういう性格だなみたいなみんなの頭の中でできていきます、
うんうんうんうん、
その後にですね、
うん、
質問カードが飛び出すわけですよ3枚、
はい、
例えば武井琴音はやらなくてはいけないタスクがあるとき A 早めに終わらせる B 締め切りギリギリで終わらせるっていうこの2択が来るんで手元にある A と B のカードを出していくよと。
お
で3枚に限っては2分間全員で話し合って決めていいです、
うん、
じゃあこれは A だね、武井さんってこういう感じだよね、あ、わかる、そうだよね、
うん、
で2分経ったらそこからさらに8枚の質問カードが飛び出しますんで、今度は相談なしで全員 A か B を出していくんですよ、
うん、
で失敗するとライフポイントが減っていって、
うん、
8枚全部クリアするまでにライフがゼロになければ勝ち、
あ、
ゼロになってしまうとあなたたちの武井琴音はその程度でしたよということなんですねこれはもうすごいよ、
前情報で脳内の友達を作っていく、
そうです、うん、だからみんなで提示していったそれぞれの性格、うん、まあ、本を買うんだったら紙派とかね、
うんうん、
趣味は釣りだとかね、うんうん、っていうところプラスその2分間で相談していいこの質問の回答だけでこの後出てくる8枚のいろんな質問に答えていきましょうと、全員同じ回答をしましょうねと、
うんうん、
っていう風になっています。まあ、こう聞くといやいやもう謎のキャラクター制作ゲームですやん、まあ、TRPG のね、
うん、
まあ、冒頭のそのキャラ制作みたいなところにも通ずるんですけれども、
うん、
その点で質問に対しての回答って結構偏見なんかも入ってくるわけじゃないですか、
うん
うん、それぞれの、
うん、
はいはいはい、なんかやっぱ犬派の人ってあんまり仕事前向きにせんよなとかえ、そんなことあるみたいなとか、こう、うんうん、そういう風になっていくじゃないですか、もうそういう部分も含めてこの終わった後の一体感っていうのはもうめちゃめちゃ楽しいっていうところですかね。ルーシーさんどうでした、
まあ、不思議なもんで、
うん、
これゲーム進めていくと私結構4人でやることが多かったんですけど、
はい、
まあ、4人でやると、まあ、全員合致するか、
うん、
1人だけ別のことをするか、
うん、
半々になるかっていう、まあそれになるんですよ、
うんうん、
2人になった時の、
うん、
すごい結束感と、
そうね、
お前ら分かってねえな感の謎のあの
そうなんですよ、いや、あくまで武井琴音さん44歳は架空なのに、ほんと琴音さんのこと分かんないね、だんだん下の名前で呼び出す
そうそうで一人、自分が一人だけになってしまった時の、
うん、
他の3人からお前琴音のこと分かってねえなみたいな
雰囲気が彼女かのような、
あの思った以上にイラッとくる
いいじゃないですか、感情揺さぶられてますよ、
いやいや俺、いや琴音のこと分かってんの俺だけだしみたいななんかすごい不思議なあの感情が生まれる、
それで最後ねクリアした時の一体感はたまりませんよ、
本当に、
へー、
でこれねでっち上げたその架空のキャラいるじゃないですか、
うん、
なんかね妙に脳にこびりついてね、
うん、
遊び終わった後もなんかご飯食べながら武井さんの話しちゃうんですよこれ琴音結構好きだよなまだ言ってるみたいな
もう実在しちゃうみたいな感じ
で、そうなんです、
不思議です、これ
これは本当面白いですね、もうまさに同人創作ゲームらしさあふれるところだし、
うん、
デジタルゲームではできない味わい深さだなと思いましたね、はい、では作者に聞いたプレイのコツでございます。今作は一見偏見をぶつけ合うゲームのようですが、実際はプレイヤー間でうまくコミュニケーションを取るのがとても重要となります。自分の偏見を押し付けるだけではなく、他プレイヤーが抱いているイメージを推測してあげるのもまたプレイのコツとなります。また難易度は少し高めに設定してますので、面識のない人同士で遊ぶ場合はライフをプラス1して遊んでみるのもおすすめですということですね、
うんうん、
まあね、ゲーム会で知らない人と集まった時とかはちょっと優しくしてみましょうと、
うん、
でもみ個人のプレイのコツとしては、まあジェンダーの話になっちゃいますけど、男女混ぜて遊ぶとね、いろんな発見がありますね、
う
ん、やっぱ男子から見る男子キャラ女子キャラと、うん、女子から見る男子キャラ女子キャラってやっぱ全然違うんですよね、想像力が、
うんうん、
で男子って案外 際何も考えてない外面しか見てない、で女性は内面を見てるから、うん、そういう意味でいやいやこういうとこあるよこういう人はみたいなめっちゃ盛り上がってくれて、でこっちはあなるほどそうなんやみたいなまた発見があって学びがあるっていうところなんですよ、うん、という、まあ、ちょっとね、だいぶジェンダーな話で申し訳ないですけど、うん、まあ、ぜひね、男女を織り交ぜて、ワイワイ楽しんでいただけたらな、と思います。
うん。
そして、今後の展開、気になるね、今後の展開に関しては、うん、販売について、今は、サイシュピールさんのブースで売っている在庫、あるんですけど、うん、それが終わったら、終売の予定ということですね。つまり、もう在庫のみ。
あららら。
これはもう聞いた人はもうすぐさま買ってくれないと多分もうなくなりますよ、
うんうんうん、
できたら再販してほしいな、
うん、
これもっといろんな人に遊んでもらいたいですね。なあもうみんなで喧嘩してほしい架空のキャラクターで言い合ってもらって、
うんうんうん、
ねえやっぱコロナとかでね一時こう人間関係ってミニマム化したじゃないですか、そういったところをねイマジナリーフレンドたくさんみんな作ったと思うんですよなのでそういったところを今こそ活かせるあの時の想像力をここでぶつけていただきたい、
うんうんうん、
はい、というゲームです。ノスモさんどうですか。
いやこれ本当なんかお話作る人とかめちゃめちゃ参考になりそうだし、
あなるほどね、マーダーミステリー制作っていうところにももしかしたら引っ張っていけるかも。
なんか最近リロリさんとか、
はい、
チュパミさんとかとお話することが多くて、はい、なんか作業スペースみたいな、うん、作業してる話してる時、うんうんうん、なんかもうやっぱりすごく人物像みたいな悩んでる独り言みたいなのが聞こえてくるんですよ。
まあそうでしょうね。
そういうのにすごくいい感じ、シャッフルしてこうね自分で一人でやっても多分すごく想像できる気がします。
ああそういうのをなりわいにしてる人にとってはまたいい参考になりそうですし、うんうん、これを遊ぶことで、あ他の人ってそういうキャラからこういうことを想像するんだっていうところもね、うん、マーダーミステリーに活かせるとかあるかもしれないですね。
そうですね。
いやーこれはすごい、さらに伸びましたよこのゲームとか。
すごいやってみたいです。
いやーいいでしょ
う、
うん、ということで、
はい、
ここまでやってきました。まとめましょう、10位カオフェイス、9位楽園島物語、8位エッグ、7位地名をご記入ください、6位イラスト鑑定団、5位ときめき次回予告学園、4位しそ狩り、3位坊主めくり、2位クイズすごろくカブール、1位非実在少年少女となりました。
イエ
ッ、あー大変でしたね今回も。
お疲れ様でした。
すごいです、
駆け抜けましたね、
はい、
なんだったらもう唇今カサカサですよこんな冬場に。
お疲れ様です。
いやどうでした今回、遊べてないゲームもあったと思いますけど、またこれやりたいなとかって。
いやどれもこれもやってみたいものばかりでしたね。
ねえ、こんだけ買ったからにはねやっぱ遊び倒さないといけないですよ。
いや本当この非実在少年少女、
はい、
これはやってみたいですね。
あじゃあこの後やりましょう。
やりましょう。
まあ他にもね、まあ、まだやってないんであればもうぜひねこの楽園島、楽園と物語を、やっていただけたらいいですね。これ、
はい、
簡単ですしね、これルールないですから、ただめくるだけですからね、はい、ほんといろんな人に味わっていただきたい。あとときめき次回予告学園もね、音楽かけて遊んでる時もこれイカさんが得意なんですよやっぱそういう時代を生きたんでしょうね。
フォントがいいんですよ
ね当時のって感じがしますし、もうそういった意味でそれぞれ千差万別、
うん、
はい、今後の展開も含めてね、やはりゲームマーケット同人創作ゲーム大いに期待しております。
はい、
はい、ではいつもの言って終わりましょう。じゃあ今回はノースモンさんどうぞ。
はい、オラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes、Spotify からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 X、Twitter アカウントはアットマーク HORABODO ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや X、Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます、はい、まあ、そんなこんなの第561夜でございましたけれども、はい、ちょっと話変わりますけどね、
はい、
お土産って皆さん買うタイプですか。
買います。
沖縄のとか旅行の
義務
あ、そういう気持ちありますよね、うん、みんなの笑顔を想像してとかじゃなくてね、うん、なんか行ったのを知られたからには買っていかないとなみたいな、うん、私一切買わないんですけど。
さすがです。
いやもうほんとね、嫌なんですよ、ああいうなんか行ってきましたアピールとか、誰々が買ってきたからありがとうって言わなきゃみたいな、
うんうん、
で職場とかにもね、いちいち持っていくみたいなね、飛行機大変じゃないですか、うん、だから買わないんですけど、今回はね、はい、ちゃんと職場に持ってきましたよ。ただお土産じゃなくね、
うん、
あのサイコロ堂に遊びに行った時にゲナさんから、うん、まあ、ゲナさんっていうリスナーの方がいるんですけど、
はい、
ゲナさんが持ってきた差し入れをそのまんま、
お土産
お土産としてカルカンです。カルカン、沖縄といえばカルカンっていうイメージないでしょうけど、カルカン持って職場に置いときました。
大丈夫ですかこれ、聞いてないんですか。
聞いてます多分。そうですよ。一応ね、私たちも食べましたよね、いくつか。ただ、本当にスーパーの袋に、どうさーって入ってた、もう。
サンタクロースぐらい
か。コストコかよ、ぐらい入ってて。
そういうこと。
で、それをもう食べきれないから、持って帰るかってなったんだけど、本当後悔しましたね。もう、早くホテルに置いていくとこでしたわ。いや、もう本当重かった。カバンの中パンパン。リュック1個で行ったからもう大変。
逆によくいじれますね。
で、そんで持ってって、職場の人たちに食べてもらいました。
は
い。はい。というね、まあ、お土産というのはね、まあ、リスクあってのことというかね。
でも、ノスモさんは、やっぱり楽しく買う。
いや、めちゃめちゃ買ってましたよ、ノスモさんは。
私はね、もうね、みんなに沖縄に行く、沖縄に行くって言いふらしたからね。
そうがね、もう経済回してるの。
なるほど、素晴らしい。
でね、
う
ん、あのね、私、お土産屋さんをやりたいっていう夢があるんですよ。
え、何その、将来おもちゃ屋さんになるぞみたいな。
この年ですけど、まだ夢があるんですよ。
お、すごい、はい、いいことですよ。
で、お土産屋さん見てるときに、うん、自分用のお土産か、はい、人にあげるお土産かで違うなと思ったんですよ。
はぁ。
沖縄なんか特に観光地だから、みんなにあげるんだったら、オーソドックスな沖縄に行ってきました。ベニーモタルトとかね、うん、そういうのを買う。でも、自分用のお土産は特別な、ちょっと沖縄っぽくはないけど、
自分用のお土産？
自分用のお土産買うんですよ。そしたら、まあまあ、それを持ってるだけで沖縄のことを思い出せるんですよ。
はい、なるほどね。ああ、でもそれはわかりますよ。うん、だから食べ物じゃなくね。
あ、そうそうそうそう。
はいはいはい、
私はなんかね、沖縄のポータマ、タマポなんだっけ、ポータマの柄が書いたエコバッグを買ったんですよ。
おうおうおう。
そしたらそれを使うたびに、あ、これ沖縄の
楽
し
か
ったなっていう、いい気分になるためのエッセンスなんですよ。
素晴らしいですね。いや、こういう人がね、道の駅をね、持たせてる、
うん。
そうですね。
もうめちゃめちゃ買いましたよ。満単位で買いましたよ。
すげえ。そういう気持ちがね、もみさんにも少しあればね、あるんですけど。
本当ですね。
というね、ふうに、まあ、沖縄をフルで楽しんだ私たちが、はい、今回はゲームマーケットの新作をみんなに発表して、
うん、
そしてここで手に入ったリスナーを、どんどんとね、ホラボドの沼につけていこうという。
はい。
ということでした。じゃあ、いつもの言って終わりましょう。
はい。
はい。今回お送りしたのは、ロマンシングサガ2をクリアするのがどうしても辛すぎて、ラストダンジョンをもう10時間やってるモミ。
こう見えて車の鍵をなくして今すごい焦ってる。
マジかい。
ゼノギアスというゲームの中で出てきた旅先に自分のかけらを置いてくるというイメージの方が強くて、あまりお土産を買ってくる気になれないルーシー。
何言うか全然わかんない。チャオチャオ。